聖書をお持ちの方は旧約の1088ページ、旧の版では998ページにございます。箴言23章の18節を朗読いたします。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。以上です。以上の歌詞より、今朝は失望はあっても絶望はないと題して、中西先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。人間はですね、やはり精神的なものが随分大きいと思うんですね。30年間教会の牧師としていろいろと皆さんを見てきました。で、入院をされますと私はよくお見舞いに参ります。で、同じような病気をしていてもですね、心に希望がある人とない人とでは治りはやはり大きな違いがあるということを感じてきました。家族の支えがあるとか、これをどうしてもしたいとか、こういう希望を持っているとか、そういうことになりますと治りもやっぱり違うわけですね。ところが希望が心にないと治る病気も治っていかないという面がやはりあるように思うんですね。お医者さんもそんなことをおっしゃるのを何度か聞いたこともあるわけです。けれどもそうは言っても失望落胆することがやはりあるわけですね。クリスチャンでも同じことで失望落胆することが多いと思います。しかし今日私は題をつけましたように、私たちは聖書に目を転じていきますと、同じように失望落胆する、失望することはあるのですけれども、絶望することはない、そういうような失望を超えてしまうような、もう全く望みが断ち切られるような絶望というものからは解放された道が神様によって与えられているのだということ、それを今日の聖書の言葉からお伝えしたいと思っています。では一言お祈りをしてご用意しますので、黙祷してお取りください。父なる神様、今朗読された聖書の言葉、どうぞこの御言葉の真理に目が開かれ、それによって生きていくことができますように、お一人お一人を心を開いて、あなたの希望に満ち溢れさせてくださいますように、これからお祈りをします。また語りますしもべを通りよい蔵としてお持ちください。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、もう一度今日の聖書の言葉を読んでいただきたいと思うんですが、箴言23章の18節ですね。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。これを読むとですね、それぞれ前半の句と終わりの句は意味がそれはわかると思うんですね。しかしひっつけて18節を読むと、どういうことかなと、確かに終わりがあると言ったらもう何にも なってしまいそうなところがあるし、そしてあなたの望みは断ち切られることはないと言って、まるで逆のことが言われる。前後が意味がつながらない。一体これはどういうことですかとやっぱり思う方もおられるかなと思うんですね。で、こういう時には、この御言葉の解説としてある言葉を途中で補えば理解がしやすいと思います。で、今日はいつもは3つですけれども、2つのポイントに絞ってお話をしたいと思うんですね。第一は、この前半の句と後半の句の間にけれどもという言葉を補って読むと理解しやすいです。確かに終わりがある、けれどもあなたの望みは断ち切られることがことはないと読んだらいいわけですね。確かに人生さまざまな失望落胆することがあるんですけれども、しかし聖書に目を転じ、そして神を仰ぐことのできる人生を始めるようになっていきますと、失望落胆を超えて希望にあふれることができるということができるわけですね。土砂降りの雨の中をですね、 飛行機乗って、どっかに行かなければならないという時があると思います。どんなに地上で雨が降っていましても、飛行機乗って雨雲を突き破りますと、その世界は青空の世界、太陽に輝く世界というのがありますよね。それと同じで、目に見える現象の世界は失望落胆するような世界ではあるかもわからないけれども、信仰によって神を仰ぐ人生というのは、やはり希望がさんさんと輝く世界なんですね。よく言われることわざの中に、失望したければ人や環境を見なさい、しかし希望を抱きたければ上を見上げなさい、神を見上げなさい、こういう言い方があるんですね。私は本当にそうだと思います。人間の世界の中でおそらく最も失望落胆させるものは死だと思いますけれども、この死についてクリスチャンにとって希望を与えられることがあることをお話したいと思うんですけれども、今から11年ほど前に、実業家である庄野隆さんという方をお招きしたことがありました。でこの方は、ある大手の建設業を営む会社の経営者なんですね。そして、その建設業の会社の社長として本店支店がいっぱいあるわけですけれども、その支店の中国地方の会社の社長さんとして800人ぐらいの経営者のとしてトップビジネスを展開してこられたわけですね。とても素晴らしい、信仰の証をしておられて、私はいつか教会にお招きしたいなと思って11年前にお招きをしたわけですね。でこの方は、家庭を解放して、ちょうど私たちの教会も泉中央のところで竹先生を派遣して開拓しているわけですけれども、その方は信徒でありながら、その家庭を解放してそこを将来教会にしたいというように、そういうような計画も持っておられるような方なんですね。で事業というものは御言葉の適応業だというように位置づけて、困難な時、当初は本当に何億という赤字の困難を乗り越えてですね、神の助けと御言葉の信仰のチャレンジを受けたけれども、聖書を信じ、そして貫いて大きな助けを得てきたということを証しをしておられて、皆さんも記憶力の言い方はそれを覚えておられたかもわかりません。でこの方がですね、幼い時に弟の、ひろみくんという、その弟さんがいたんですね。その子の証しをしたいと思うんですね。この庄野さんはですね、とても素晴らしいお母さんがおられて、そのお母さんの生涯と信仰という本を家族で出しておられて、おられるんですね。こういう神は愛なりという分厚い、冊子を家族で出されたくらいなんですけど、その中にも載っている素晴らしい証なんですね。庄野隆さんが小学1年生の時に、3歳になる弟のひろみくんが40度以上の高熱でうなされる日々を過ごしたわけですね。で貧しい家庭でありまして、お母さんはなかなかお医者さんにもかかれないということで、ただただクリスチャンになって間もない時でもあって、神様にお祈りしていたわけです。でもなかなか熱は下がらないということで、病院に連れて行ったらですね、近くの町医者が、この病気はどうも大きな病気のようです、私ではとてもそういう機会もありませんので大きな病院に行ってくださいと言って、当時福岡県、今は広島におられるんですが、その福岡県に大きな病院があって、その福岡県の病院に行かれたわけです。そしたらですね、このひろみくんは心臓弁膜症の可能性がありました。調べてみたらやはりそうだった。で心臓弁膜症というのは、生まれつき弁がこう、壊れていて処置をするということがあるんですけれども、どうやら生まれた時はちゃんとしていたのが、弁がもう何かの熱か何かの加減でおかしくなってしまった。でやっぱり弁が使えないと命にも関わるようなことなんですね。 しかもこれはやっぱり幼いし高熱ということもあって、高熱の状態の中で手術ができませんということで、ひたすら、まあ、点滴を打ったりをしてですね、熱が下がる道をひたすらお医者さんも考えたわけですけれども、ところが熱がなかなか下がらなかったんですね。そしてとうとう腎臓にも影響を与えて、おしっこが全く出なくなってしまったんですね。だから毒素がぐるぐるぐるぐる回るという悪い状況になってしまいました。でひろみ君という人はとても聡明な子で、小野隆さん、お兄ちゃんのですね、まあ、実業家として お招きした、その隆さんがまた小学校1年生にやっと読めるかなという小学校の教科書を3歳なのにスラスラと丸暗記をしてですね、読むことができる。しかもイエス様の話が大好き、賛美歌もたくさん歌う、賛美歌をよく知っている方は賛美歌の90番のここも神の御国になればという歌がありますが、この歌が特に好きでよく歌うような子供で、将来が楽しみというお母さんも思っていたようなんですよ。でそういう子なんですけれども、しっかりをして痛い時にも痛いなんて言わずに我慢をして、点滴の時にも大変な痛みを感じられると思うんですけれども、泣き言を言わないで本当にすごいなと大人も思うような、そういう闘病生活をしていたんですね。ところがある時、とうとう命が危ないという日を迎えていくんですね。そしてお姉さんもいたんですけれども、そのお姉さんがお母さんと一緒にその病院にいたんですけれども、病院から家に帰ってきまして、この隆さんを呼んだんですね。ひろみちゃんが危ないよと言って飛び起こされて、その隆さんは一緒にお姉さんと一緒に病院に行ったんですね。そしたらお医者さんがおられてですね、お医者さんはひろみちゃんの大きく腫れ上がった手を取って脈を見ておられて、本当にこのかわいそうですが、これではと言って思わずお医者さんがため息交じりに言われたんですね。その時にひろみちゃんが叫んだそうです。まあ、家族やおばさんやいっぱいいた中でですね、おばちゃんもういいよ、僕いいよ、お母ちゃんもういいよ、僕おばちゃん好き、母ちゃんも好き、好き、一番好き、苦しい息の下からひろみちゃんは叫んだんですね。お母さんはどっと泣き伏してしまわれたんですね。そしてとうとう息も絶え絶えになってきたんですね。その時にお母さんはひろみさんに、ひろみくんにこう言ったんですね。ひろみちゃん、イエス様に抱っこされなさいね、お母さんも後で行くからねと涙ながらにひろみちゃんに呼びかけたそうです。その時にひろみちゃんは目をパッと開けてこう言ったんですね。お母ちゃんもうついてこんでいいよ、みんなこんでいいよ、イエス様が来なさったから僕行くよ、みんなさようなら、さようならと言って目を閉じて、そして息が途切れたそうですね。このことがですね、家族にとってどんなに大きな影響であったか。高橋さんは信仰が、思春期の時にこうグラグラグラグラする時があるんですけれども、どうしても弟のひろみが臨終の時に語った言葉、その信仰の大しい勝利者のようにして、最後を迎えた時のことを思うと、イエス様から離れることはできないと何とも思ったというほど、このひろみ君の証は随分家族に大きな影響を与えたんです。皆さんに知っていただきたいんですけど、皆さんね、病気に負けて天国に行くと思っているでしょ。病気に勝てないから天国に行くんだと。そうじゃないんです。病気に負けて天国に行くんじゃなくて、イエス様があなたを必要とするからあなたは天国に召されるんですよ。天国という場所はベッドではありません。永遠の眠っている場所ではない、魂がフラフラどうしているかわからない、そんな状況のところではないのです。天国というところは、あなたがこの地上で成し得なかった悔しい思いも、時短した思いも、あるいは痛みも、あるいは苦しみも、涙も、経験してきたことから全く解放されて、あなたが 100%、120% あなたの存在が最も用いられ、豊かにされ、 これ以上ないという喜びに満ち溢れた奉仕の世界、それも疲れを知らないところの喜びの世界、それが天の御国なんですよ。そこに神様があなたを必要として、それぞれの時にあなたを召されるんですね。ワクワクものでしょ。だからそうじゃないですか。多くの人が最後の絶望だと思われる死というものは、クリスチャンにとって意味が180度全く変わるんですよ。ヒロミ君が言ったように、イエス様が来なさったからもう僕行くよ、彼には見えたんでしょうか。イエス様が自分の霊的な視界というか、肉眼を超えた何かで見えたんでしょうか。私は時々そういうことを、うちの教会であった方々からも最後の時にそんなことを聞いたことがありますよ。不思議な経験ですよね。最後の時、不思議な思いに満たされる、信仰を持っている魂の中にそういう絶望ではない、本当に希望にあふれた世界が展開していくんですね。一箇所聖書を開けていただきたいと思いますが、ヨハネの福音書14章の1節と2節、新約聖書の第2版は190ページ、第3版ですと209ページになります。ヨハネの福音書14章の1節と2節、これはイエス様が最後の晩餐という場面で語られたお言葉なんですね。209ページ。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。イエス様は思い煩い不安になる弟子たちに対して、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私の父の家、天の父なる神の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです。聖書を読むと、天の御国というのは明確な場所なんです。この地上はたかだか70年か80年でしかありませんが、天の世界は永遠の世界で、これ以上ないという喜びの世界なんです。そこにあなたを地上の生涯でもういいかなと思われるときに神は召されるんですね。神の尊い召しに預かるときなんです、死は。だから私もいつかは生涯が終わるでしょうけれども、その終わったとき、天においてはもっと素晴らしい世界に私を必要としてくださる、それが死のときなんですね。だから私たちは希望を抱くことができる。確かにこの世の終わりがある、世が終わる、人生が終わる時がある、けれどもあなたの望みは断ち切られることがない。だからけれどもという意味で読むことができるわけですね。さて、もう一つの意味をお話ししておきたいと思いますが、それは箴言の23章の18節、前半の句と後半の句の間にだからという言葉を補うと意味が分かってくるわけですね。確かに終わりがある、だからあなたの望みは断ち切られることはない。そう言われてもピンと来ませんという方がおられますか。つまりこういうことなんですね。いつまでこの地上の苦難は続くかなと、悲しいことは続くかな、無駄と思うような無意味と思うようなことが続くかな、そう思うときあるでしょ。でもそれも終わる時がありますよ。確かに終わる時があるんだ。だからあなたの望みは断ち切られることはないって言うんですね。私もこの苦しみはいつまで続くかなと思うことも何度もありました。皆さんもそうではないでしょうか。こんな状態がいつまで続くんだ。でも言い聞かせてください。この苦しみも永遠に続くんじゃない、必ず神の時が来たら終わる時があるのだということですね。伝道者の書の3章には、すべての営みには神の時がある、始まるに時があり終わるに時がある、生きるに時がある、死ぬに時がある、怒るに時があり和らぐに時がある、石を拾うに時がある、 石を捨てるに時がある、まあ、いろんな具体的なことをずっと挙げていくんですけれども、要するにことの始まりと終わりをずっと羅列していくんですね。だから人生は苦難の最中かもわからないけれども、それでも終わる時が必ずあるんです。神にやってはそうなんです。だから希望を抱くことができるということなんです。ある統計を読んだんですけれども、日米の統計なんですね。10代の少年少女の統計なんですね。ここにも10代の子供たちがおりますけれども、しっかり聞いてくださいよ。アメリカと日本の子供たちの中に生きる意味、生きる存在の価値がわからないと考えている日本の10代の子供たちは 85% もいるそうです。そしてアメリカでは 22% が生きる意味や存在の価値がわからない。だから4倍なんですね。日本の子供たちは自分が生きる意味や存在の価値がわからないと言ってるんです。 85% ですよ。ほとんどと言ってもいいですね。やれ塾だ、やれピアノだ、やれなんとかだって習い事はやってるんですけれども、もっと大切な自分の価値、自分の生きる意味わからない。そのために模索していますかと。その人生の意味や存在の価値を見出そうとしてあなたは模索していますかということにおいては、日本は 13% しか模索していない。先ほど 85% がわからないと言ったんだ。だけど 13% しか求めない。アメリカは生きる意味や存在の価値がわからないと答えたのは 22% と言いました。そしてそのために模索しているというのが 76% もいるんです。これは先進国では異常なんですよ。生きる価値も生きる喜びも、そして存在の意味さえわからないと多くの若者、10代の若者たちは答えているにもかかわらず、そのために模索をしない。当座の楽しみ、当座のなすべきことをやっているだけなんですね。だから親もまた責任があるんじゃないでしょうか。お父さんが仕事ばっかりをしているだけの姿を見せるんじゃなくて、お母さんが食事作りばかりをしているんじゃなくて、子供たちにイエス様のことを伝える、大丈夫って言える、神様がついてるよって言える、生きる価値がある、失望落胆の時にも希望があるよと言える、そういう親である必要があると思うんですよ。最後にこの話をして終わりたいと思いますけれども、以前この話をしたことがあるんですけれども、その話を聞いていた第一礼拝の司会者であった藤田兄弟、まあ、ご夫妻がいらっしゃいますが、この5歳の息子さんの祐介君がまだ予備校の学生であった時ですね、私のこの話を聞いていて、そんなこともあるのかと思って予備校のに行ったらですね、その英語の先生がそれを英語のテキストとしてこの人物について話をして、ああすごいなと思ったと私に語っていました。でこの人はアメリカの一人の青年なんですけれども、レスリー・レムキさんという人なんですね。お父さんお母さんがいなくて捨て子なんです。生まれつき目が見えず脳性小児麻痺で、しかも動くことも話すことも泣くこともできないという重度の障害で、現代のヘレン・ケラーと言われているんですね。で捨て子であったので、役所がいろいろと里子として引き受けてくれるところの里親を探していたんですね。そしたらメイさんというとても優しく愛と祈りに満ちたクリスチャンの家庭があることを知っていましたので、メイさんに連絡をいたしましたら OK ということで、このレスリー・レムキさんを引き取ることになったんですね。でもメイさん 今度預かっていただく子供は生まれつき目が見えないんですよ、脳性小児麻痺ですよ、何にもできないんですよ、いいですか、もちろんいいですって言って引き取られたんですね。で引き取られたんですけれども、これは生後6ヶ月の話です。その子を抱いてみてびっくりしたんですね。その赤ん坊の目はつぶれて海が出て、体が麻痺し、手足はぐにゃぐにゃ、泣くことさえできない、もちろん動くこともできない、哺乳瓶でミルクをあげようとしても吸う力さえなかった、大変な困難を想像しました。姉さんとそのご主人のジョーさんは途方に暮れかけたんですけれども、神様に祈ったんですね。でこう祈りました。神様、この子を預かりましたが、これもまた神様の大きな摂理だと信じます。神様、このレスリーが生涯の中で自分が生きてきた意味と、そして存在と価値を見出すような、そういう時と場所を与えてください、そういう祈りを続けたんですね。けれども、だからといって翌日から、だからといって1ヶ月後、だからといって1年後5年後10年後何かあったわけではなかった。大変な苦労の中にそれでも祈りを続けていたんですね。神様には希望がある、神様にはどんな困難でも絶望するような世界を私たちにお与えにならない。で、ある時、まだ幼い時にですね、このレスリーさんが遊ぶのをまあ探そうとして、いろいろ目が見えない中で、紐のようなピーンと張ったものをこう触ったんですね。で、こういう、こう紐にすごく興味があってですね、なんかまああんまり動かない手なんですけれども、それでビョーンビョーンとこう引くのを見ていたの。その時にこの子に、まあ線がある楽器、ピアノをどうだろうって言って、ピアノを、中古のピアノを買い求められたんですね。そして少しはできる自分もまたいろいろな音楽がありますから、当時そのテープを子供に聞かせ続けたんですね。そして16歳になった時、奇跡が起こったんですね。ある晩ですね、目を覚ました芽衣さんは音楽が下の部屋から聞こえてきたんです。あ、テレビをつけっぱなしにしていたのだと思い、起き上がってですね、下に降りていったんですね。そこで見た光景はですね、ピアノの前に歩くことができないはずのレスリーさんがピアノの前に座ってピアノの曲を弾いてたの。その曲はチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番だったんで、それを聞いて皆さん、なるほどというような顔もあれば、ちんぷんかんぷんという顔もありますけれども、難しい曲でしょうね。それをある日突然弾いてたんです。レスリーさんは驚きのあまりですね、上にもう一度駆け上がってご主人を起こしてですね、見てごらん見てごらんって言って、レスリーさんがピアノを弾くのを見せたんですね。そして一晩中レスリーさんにこの音楽という才能を与えてくださった神の恵みを感謝し、神様を賛美したんですね。それだけで終わらなかったんですね。彼女は小さい時からこのレスリーさんの、手を取ってですね、お母さんが喋る時にこの頬にですね、手をあてがってですね、触らせて、そして自分がこう発する時にですね、その口の中にいろんなこう発する時に感覚が出てきますが、その振動をですね、指に触れさせて、ずっと自分がいつも喋る時に、あのね、レスリーというようなことでこう触れさせていた。で、16歳の時にピアノ弾くようになりましたけれども、なんと3年後の19歳の時にですね、ピアノの前で歌い出したんです。それまで一つも発したことがなかったんですよ、声。なんとバリトンの素晴らしい声で歌い出した。ピアノは弾くことができるし、また素晴らしいバリトンで歌い出したんですね。もう涙が出てしょうがなかった。 ことをメイさんたちは語っておられます。そして26歳になろうとする頃、会話をすることができるようになり、洋服も自分で着れるようになり、歯を磨くこともできるようになり、そして1983年、全米のテレビ番組に出演する。そして世界各地でヨーロッパも行き、日本にも来られたんですね。練馬の東京の文化ホールがありますけれども、その練馬に、練馬教会といううちの団体の教会がありまして、その教会の先生からもこの講演会の話を興奮しながら話をされるのを聞いたことがありました。ここまで奇跡が起こるというのはまさに驚きのことでありますけれども、こういう奇跡が起こる、どういう人にも起こるとは言い切れない。神様は特別のことであったと思いますけれども、少なくとも私はこのお母さん、メイさんが、神様どうかこのレスリーが少なくとも生きる意味や価値や存在のを見出すことができる場所や、そのような方法を与えてくださいと祈り続けたということがなければ、こういうことはありえなかったと思うんですよ。だから親にそういう信仰の希望というものがあるのかないのかというのは、どんなに大きな差であるかということを思わされるんですね。私たちもまた様々な失望落胆をすることがあると思います。しかし神にあっては確かに終わりがあるけれども、あなたの望みは断ち切られることがない。最終的に死でさえも永遠の命という希望にあふれさせることを用意してくださっている神様、また地上では確かに終わりがある、だからあなたの望みは断ち切られることがない。この苦難の生涯もいつまでも終わるわけではない、いつまでも続くわけではない、終わる時があるんです。そう信じて進むことができるんじゃないでしょうか。仮に余震波終わらなかったとしても、復活という永遠の命の希望が与えられているということは、なんという大きな幸いでしょうか。クリスチャンこそ希望にあふれることのできる秘訣と祝福を与えられている人たちではないかと思うんですね。その希望にあふれさせていただきたいと思います。皆さん、礼拝というのは、まあ教育的に言えば原則を学ぶときだと思います。聖書を開いて、そうか、生きる原則はこれなんだな。そして月曜日から土曜日までは生活がありますが、これは信仰の応用問題ですね。聖書で学んだ、聖書で示されたことを、いろんな問題を我々は体験していくわけですが、なるほど、ああこんなことが火曜日に起こった、水曜日に起こったと言っている、そのことが、あ、聖書の今は応用問題としてこれが与えられているんだ。だから吹っ飛ばしたことではないんです。神様はあなたを良い意味で試しておられる。頑張りなさいよ、御言葉を思い起こしなさいよ、御言葉に生きなさいよって言って応用問題を与えられるんですよ。だから応用問題に神が答えをくださるわけです。それを希望を持ってやっぱり励んでいく必要があるんですね。その希望にあふれていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、確かに終わりがあるけれども、だからあなたの望みは断ち切られることがないとお言葉を感謝します。お一人お一人、神様は様々なところを取っていらっしゃると思います。肉体的なことを、家庭的なことを、社会的なことを、あるいは人間関係のことを、様々な将来における問題、いろんなことがあることを思いますが、私どもは何という幸いな道を与えられていることでしょうか。幼子でさえ素晴らしい証をして死に打ち勝つことのできる道、イエス様によって変えられた生き方ができることを思わされます。天の父様、悲しみを超えて希望が満ち溢れている生涯を与えられていることを心から感謝をします。お一人お一人がこの希望にあふれて、生活を、人生を全うしていかれることができますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アメン。それでは生産式を行いますので、新生歌117